作ってるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきから紹介してまいりますよ。まずはこちらは京都府向こう市からですね、えこちゃんいただきました。ありがとうございます。いつも毎週水曜日耳を暖房にしてテープに録音をして何度も聞かせていただいてます。嬉しいですね。ぬか漬けも作っていますよ。今日冷蔵庫の野菜室に入れているんですが、夏場でも常温で大丈夫でしょうかとご質問いただきました。こちらの方もねご質問なんです。住之江区からは井上秀夫さんです。現代人はだいたい3食をとっておりますが、昔とは違い高カロリーの食事内容では明らかに食べ過ぎであるとの見地から、食事間隔を最低でも12時間とると健康的であるとの説があります。また本当に空腹を覚えての食事をすれば1日1回から2食になるとの報告もあります。このあたりのお考えをぜひお聞かせください。食事感覚について教えてくださいということですね。他にも堺市西区から川上美代子さん、天ヶ崎市からはラジオネームこぶたちゃんさん、そして神戸市北区から井上時子さん、他たくさんいただいています。いつもはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、ぬか床ね、まあ、私ねもういつも常温で置いてるんですよ、真夏でも。
あ、そうなんですか。
冬も。
あら、ちゃんとしっかり混ぜてはるんですね。
そうですね。だからただね、マンションとかものすごくね、はい、日中、まあ、留守で暑くなるところなんかは、まあ、野菜室入れた方がいいかもしれませんけどね。
そうですね、うちも野菜室に入れてますね。う
ん、ただ
ね、
あの温度変化するとね、
はい、
ね、要するにその温度に適応した菌が増えるんですよ。だからまあある程度ね、もうその温度変化によって、
はい、
ね、もうずっと同じ温度じゃなくて変化した方がいろんな菌が、
うん、はい、
の働きが、まあ、
増えるんですか。
増えるそうですね。
じゃあそうすると、まあ、あの今日はまあまあ涼しいから外出しとこうかななんていう日があってもいいってことですね。
そう、
うんうん、はい、
それとあとね、まあ、食事の取り方なんですけどね、これね、例えば、ね、まあ、3食食べてた人がね、いきなり12時間空けたりすると、
はい、
ね、もう、そうね、糖の吸収量がものすごい上がるんですよ。だから、ね、
12時間後に食べた時に一気にドンと上がっちゃう、
血糖値が一気に上がったりするタイプの人、これ、まあ、血糖値ね、あの上がりすぎて、
うん、
で、まあ、隠れた糖尿病になるケースもあるんで、はい、まあ、この辺は難しいですね。だから食べる量にもよるし、まあ、それからその日の運動量とかね、
はい、
いろんなことを加味して、まあ、自分でコントロールするしかないよね。
そうですね、はい、
まあね、その野菜室の話じゃないけどさ、まあ、5月ね、暑かったよね。
暑かった。もうなんか夏が、もう真夏がもう来たんかと思いましたね。うん、
いや、だからね、僕出張行ってね、でちょっとまあ食べ過ぎ飲み過ぎで太っちゃって、
うん、
金曜日の朝かな、体重測ったらね、わあだいぶ増えたなと思って 68.5キロ、
うんうん、
で土曜日ね、まあ、3時間ほど点数したら66キロぐらいに落ちて。
そんな一気に落ちるもんですか。
で日曜日点数したら、ね、4時間ぐらいしたらね、もう直後、64.1キロ。
はあ、そんな 4、5キロ、そんな短期間でギュッと絞れるもんですか。
いや、まあ、汗だいぶかいてるからね。
あ、すごいな。
まあまあ、ただね、高温多湿でね、体調はね崩しやすい時期だから、
はい、
で特にね、天気が悪い日、気圧が下がってね、低血圧の人は血液循環悪くなるんですね。で、冷たいものは控えめにして、あったかいものをやっぱりね、まあ、飲食する方がいいですね。
ね、暑い時ちょっと冷たいも欲しなりますけど、ちょっとそこをグッとこらえて、うん、
でね、まあ、湿度が高い日が続くとね、まあ、畳とかカーペット、まあ、目に見えないけどカビがどんどん増えて、
うん、
カビを餌にダニが増えちゃうんですね。
ダニまで増えちゃう、う
ん、だからまあエアコン使っても密閉状態の家ね結構多いけど、まあ、天気のいい日はね、ちょっと窓を開けて空気入れ替えも大事ですね。
大事ですね。
で、湿度が上がるとね、雑菌も増えてね、食中毒のこれ原因にもなるしね。
これから気になる季節です。
だから調理器具とかね、食品の管理、まあ、大事な時期なんですけど、で基本的にまな板なんかのね、調理器具、 まあ、熱湯で洗うことがいいですよね。
ざっとねお湯かけて、
うん、まあ、スチーム洗浄機があればまあ便利だけどね。
あ、そんな絵も欲しいな
あとね、カレーとかシチューのね、うん、食品の管理、まあ、冷凍一番なんだけど、まあ、お茶なんかはね70度以上の熱いうちに密閉容器に入れて蓋しちゃうとね、常温でも長期保存可能なんですよね。
うちなんか水出し使ってるんですけど、この時期はちゃんと沸かした方がいいですね、うん、
で蓋の白いペットボトルは耐熱性なんですよ。
はい。
であとまあ生鮮食料品は加熱調理、まあこれ当たり前ですけどね。
そうですね、この辺はね気をつけましょう。
で食中毒を起こす菌、ま、サルモネラ菌、
まあ、よく聞きますね。
これ乾燥に強くてね、熱には弱いんですよ。
乾燥に強い、
うん、乾いても死なないよね、
うん、
だけど加熱したら死ぬから、まあ、卵とか半熟のオムレツとかね、
うん、
魚とかあと肉のたたき、生レバーなんかちょっと要注意よね。で食後ね、まあ、早かったら6時間から遅かったら48時間で発症して、吐き気、腹痛、下痢、発熱、まあ、頭痛なんか起こすんですね。
頭痛まで。
それから、まあ、あと黄色ブドウ球菌、これ、まあ、皮膚とか、ね、鼻 にも、ね、くっついてる菌で。
あ、そんな中にいるんですか。
で調理前に、ね、傷とか、ね、あのニキビ触って、ね、おにぎり作ったりしたら危険よね。
あ、なんかこう鼻とか、ね、あのほっぺたとか結構みんな触りがちですけどね、うん、気をつけないとダメですね。
だからおにぎりとか弁当とかね、あと、まあ、巻き寿司、サンドイッチなんかで、まあね、感染する場合あるし、で毒性強くてね、で加熱しても、ね、毒素分解しないんですよね。
あら、これ加熱してもダメなんです か。
だから食後30分から6時間で吐き気、腹痛が起きたりとかね、
はあ、
それからあの、まあ、カンピロバクター、これもね、まあ、乾燥しても死なないし、
うん、
ただこれも加熱すると死ぬ、まあ、熱に弱いんですけど、
うん、
潜伏期間長くてね、まあ、食後、まあ、2日からだいたい1週間で発症して、
うん、
下痢、発熱、吐き気、あと腹痛、それから、ね、筋肉痛、
筋肉痛
で鶏肉とか野菜とか、あと湧き水とかね、
はあ、
あとペットからも感染する人いるんですよね。
へえ、これでもそんな潜伏期間長かったら何が原因かわからなくなっちゃいます ね、
あとね、腸管出血性大腸菌、まあ、O157、
そこが有名ですね、
うん、O111 とかね、うん、でこれまあ加熱で殺菌できますから、
はい、
で肉とか 生野菜、まあ、これ井戸水なんかも要注意って言われてるよね。
井戸水
で食後ね、だいたい12時間から、まあ、長かったら60時間で激しい腹痛、下痢、あと下血、これ怖いよね。
あ、血が出ちゃう、
うん、それから E 型肝炎ウイルス、これも加熱で防げるんですけど、加熱不足のね、豚肉とかレバーなんかの内臓ね、うん、でまあ、感染からまあ6週間で体がだるくなっていって、
はい、
ひどくなるとまあ黄疸を起こしたりするよね。
わ、しっかり火通さなダメですね
それからまあノロウイルス、これもね加熱殺菌で防げるんだけど、でこの時期ね多いの牡蠣なんかのこう二枚貝、
はい、
であとまあ発症した患者さんのね、まあ、吐いたものとかね、まあ、こんなんが原因で感染しますよね。
いろいろいてますね、
うん、食べ物の場合は、まあ、食後1日から2日で吐き気、下痢、腹痛が起きます、
うん、
で 多くのね、多くの細菌とかウイルスね、十分な加熱でまあ予防できるんですけど、
まあ、大抵はその加熱でいけるんですね。
ただね、あの、まあ、画法って言って、まあ、胞子みたいなものね、
はい、
これを作る菌でウエルシュ菌とかセレウス菌、これ加熱してもね死なないんですよ。
難儀な菌がいますね。
で付着した食品は、まあ、調理後の食品管理がまあ大事なんですけどね、
はい、
だから冷蔵庫ではどんどん増殖しちゃうんですよ。で冷凍すればまあいいんですけどね。
あ、じゃあ冷凍の方がいいんですね、うん、
で食中毒もまあ同じものを食べて発症する人と発症しない人がいます。
これは 何の違いなんですか。
もう基本的には、ね、腸内フローラと腸管免疫、
うん、
ね、で腸内フローラを発酵型にしておくと、まあ、そういうね、まあ、日々の食用事が大事なんですね、
うん、
で基本は、まあ、和食中心で発酵食品を種類多く食べること、
はい、
で小腸は、まあ、乳酸菌とかね、あと大腸のビーズ菌、まあ、これをね、まあ、増やす、まあ、オリゴ糖とか食物繊維を、まあ、摂取すること、であと、 まあ、乳酸菌とかビフィズ菌、酪酸菌、これ発酵すると乳酸、酪酸、プロピオン酸とかね、有機酸作るんですよ、
はい、
腸の中を酸性にしておくことによって、まあ、ふわ焼きの増殖なんかも抑制するんですね。
腸内を酸性に向いてた方がいいんですか。
そう、だから要するに、まあ、善玉菌って発酵して酸作るから、
はい、
まあ、腸の中は酸性になるんですね、
うんうん、
でこれね、見極めるのは便の色なんです。
何色だったらいいんですか。
で便の色ね、まあ、胆汁色素のビルルビンっていうのが、まあ、含まれてるんですけど、
うん、
発酵型腐敗型を確認するのは、発酵すると酸性になると、
うん、
便は黄色くなります。
赤ちゃんの便なんて黄色いですよね。そうそうそう、あれはいい便なんですね。
で腐敗するとアルカリ性の毒素作るから、うん、アルカリ性になると便は黒くなるの。
あ、なんかどす黒い時は体調悪いと思ったらいいんですね。
うん、だから、まあ、例えばね、普段食べない人がたくさん肉なんか食べると、
うん、
まあ、腐敗菌が繁殖してね、まあ、黒くなりますよね。
うん、そうなってくると匂いとかも変わってくるんですよね。う
ん、臭いもんね。
うん、
でも、まあ、その他ね、予防にはやっぱり乳酸菌生産物質だとか、
はい、
まあ、オリゴ糖なんかもね、まあ、この時期だけ摂取するとか、であと食品でやっぱ梅干し、
うん、
それから、ね、酪酸菌が含有する、まあ、ぬか漬けとかね、
はい、
日本古来の発酵食品、あと、まあ、酢の物なんかもいいよね。
うん、梅干しって確か殺菌作用、抗菌作用なんか、
だから要するに梅干しとか、ね、酢に、ね、クエン酸が含まれてるんですよ。でクエン酸が胆汁と混ざるとすごい殺菌力を発揮するの。
そうなんですね。じゃあこの時期は特にちょっと酸っぱいものを好んで食べるようにするといいですね。
そう、それとかね、もうちょっとね、お腹の調子悪いなと思ったら、
うん、
やっぱお粥と梅干し、
あ、ね、久しぶりに食べたらなんかめちゃくちゃ美味しくて、うん、私ハマりましたよ、うん、おかゆと梅干し、う
ん、だからね、体調悪かったらね、元気つけなきゃいけないって言ってね、
はい、
まあ、お肉食べさせるお母さんとかいるんだけど、もう大きな間違いですね。
そんな時にはおかゆと梅干しですね、
うん、だから肉類食べたら高いの出ますからね、
はい、
はい、
お気をつけください。ここで番組から6月のプレゼントのお知らせです。乳酸菌12種類、酵母菌4種類を高密度発酵させて抽出した乳酸菌生産物質に、ビフィズス菌の栄養になる高純度のオリゴ糖ビートオリゴを配合したビオネフレッシュを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん6月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美幸がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。